クシスは FM イルカを応援しています。10時13分を回りました。暮らしつづれ織、月の第3週の水曜日は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。今月は函館工業高等専門学校は生産システム工学科機械分野の准教授古俣和直先生がいらしています。ご専門は腐食ということです。古俣先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
生産システム工学科機械分野の准教授とご紹介しました。専門分野が腐食ということですが、高専でのお仕事はもうずいぶん長いそうですね。
はい、もう20年近くになります。
はい、はい、高専でお仕事をするきっかけとなったのはどういうことだったんですか？
大学生、大学院生の時に、はい、そこの研究室の先生が、函館に工業高等専門学校があるからそこで教員はどうだって言われたのが、はい、きっかけですね。
ご出身はどちらですか？
実はずっと隠してるんですけども、実は地元です。
どういうこと？隠すようなことですか？じゃあ、地元でお仕事ができるっていうのはこう嬉しいというか。
そうですね。
学校はどちらの方にいらしてたんですか？
あまり学生にも喋らないようにしてる。
本当ですか？もう内緒が多い先生ということで。で、古俣先生の、授業ですけども、学生さんたちには具体的にどういうことを教えてらっしゃるんですか？
授業としては機械の材料学ですね。
はい。
で、材料学は特に鉄鋼が中心になりますので、はい、鉄鋼の用途とか、こういった用途でこういった材料が使われますよっていうのを、はい、教えておりますね。
はい、その中でも専門が腐食ということですけども、いわゆる錆びるということですか？
そうです。授業ではですね、作る方を教えているんですけども、はい、研究はその逆でですね、朽ち果てていく方をこう研究しているんですね。
錆びというと、日常の私たちの暮らしの中でいうと、屋根が錆びるとかフェンスが錆びるとか、はい、自転車がどうも錆びてきたとか、そういうような感じですけど、錆びっていうのはどういう状況を言うんですか？
錆びはですね、もともとですね、金属は自然界では酸化した状態であるので、それを人類がですね、そこから酸素を還元して、金属だけを取り出すと、そうすると非常にこう便利な、扱いやすい、そういった材料になったんですね、金属が。はい、で、それをこう使ってはいるんですけども、もともと自然界では酸化物として安定なので、徐々にやっぱり自然に戻っていくんですよね。で、それで金属の性質がどんどんなくなっていって、本来の働きができなくなった。それでいろいろ問題が起きるっていうのが腐食ですね。
もともとあった本来の姿に帰っていってるという、それが人間にとってはちょっと不都合なこともあるということですね。
いいこともあるんですけど、不都合な場合が多いですね。
は
い、
例えば先日私はホーローのお鍋とかホーローのポットでお湯を沸かしていて、はい、でちょっとした傷からサビが来て、でサビがとなんかお湯を沸かした時に嫌な成分が出て、飲み物を飲む時にはいけないんじゃないかと思ってお店に持って行ったら、いやいや山形さん大丈夫、錆びても鉄分だから、鉄分は体にいいからどんどん飲みなさいって言われたんですけど、本当にそうなんですか？
いや、そうです。自然とこう取り入れることができる、サプリメントですよね。
取り替えなきゃよかった。
鉄の場合はちょっと色がですね、あまりいい色じゃないので、もう汚く感じたりはするんですけども、人間の体にとっては必要な成分ですから、で、微量であれば必要です。ただ、あまり多すぎると味に影響がありますので、特にビールってアルミ缶ですよね。あれ鉄スチール缶で作らないんですよ。これなぜかというと味の問題で、鉄の場合はちょっとでも溶け出すと感じちゃうんですよね。ビールの味を損ねちゃうんだけど、アルミニウムの場合はそれももうちょっと溶けたとしても味はあまり 感じないのでっていう、そういう
のもありますね。なるほどね、はい、あとは昔はいろりとかストーブの上には鉄瓶がかかって、鉄瓶が、今ちょっと余りましたね、はい、鉄瓶がかかっていましたけど、あれも大変体にはいいものだと言われているんですね。
はい、そうです、で逆に今鉄欠乏されてる方が結構いらっしゃって、はい、で食べ物から取るって結構大変なんですよね、それだけたくさんの野菜を食べたり、それが、まあ、例えばその水を沸かしてそこに溶け出すだとか、あとフライパンとかもですね、
鉄の
こう裸の状態ですね、はい、ああいうのでこう炒めるだけでもこう溶け出して、で自然とその食べ物から摂取できるっていうのもあるそうですね。
そう、今ね焦げつくのが嫌だからとか、お手入れが大変だからってね、加工、フッ素加工、朝が加工したものとか使ってるけど、本当は鉄分が取れるというね。
まあそうですね、はい、ちょっと、まあ、今は油を気にしてそういう表面加工された調理器を使うことが多くなってますけどもね、はい、その代わりちょっと鉄分を取るという意味では、はい、あんまり前の方が良かったということになりますかね、
はい、まあそうとはいえ腐食していくことによって私たちの日常生活とか社会生活に大きな負担を強いることもあるということで、先生は水道管を研究してらっしゃるそうですけども、はい、水道管も腐食はやはり困るわけですか。
はい、最近ですね、耐用年数を超えてしまった水道管が、まあ、日本各地で漏洩事故が起きて、まあ、水道管って蛇口ひねるとどこでも水が出るように圧力がかかっているので、はい、本管なんかがそれで、まあ、腐食で穴が開いて割れたりなんかするとものすごい事故になるんですよね、はい、で、ただそういうのを全て取り替えるというのがちょっと今難しい状況でありまして、とにかく延命措置ですね、はい、少しでも今ある水道管を使い続けれるように延命措置をして、はい、で、緊急のものから限られた予算内などで直していくようにできないだろうかと、はい、そういう研究ですね。
ところがすごい、日本に敷設されている水道管の長さってすごいんですってね。
あ、はい、ちょっと方調べてたんですけども、63万キロメートル、まあ、地球を、15周以上するらしいですね。
目が回るそんなにトータルすれば、そんなにもう
ぐらいですね、はい、まあ、新しい街ができるたびにインフラ整備でどんどん伸びてきますからね、はいはい、
でその中で、まあ、腐食してこれは取り替えなくちゃいけないんだよっていうのも何分の1かはあるわけなんですね。まあ
4.9 万キロメートルがもう耐用年数を超えたと言われてまして、はい、でこれがだいたい地球一周以上と言われてます、ね、
地球一周って言われても歩いたことも走ったこともないので分かんないんですけど、まあ、そうすると多大なお金とそれから技術と労力がいるところを何かいい方法ということで、実は今いい方法が生み出されつつ、
まあ、研究内容がそうなんですけども、はいはい、まあ、すでに埋まってしまっているものをですね、ちょっと水質をですね、まあ、体に健康被害のないような、はい、まあ、水質調整をして、で、まあ、簡単に言うと日本ってこう軟水なんですよね、
はい、
で飲んだりするにはすごく料理とかにもすごくいいんですけども、金属に関してはちょっと腐食しやすく、まあ、環境、まあ、鉄の水道管にはとってはちょっと腐食しやすいと、
はい、
それを、ちょっとヨーロッパの硬水に近づけると、
はい、
そうすると内面にですね被膜ができて、で、まあ、守られるという、うん、そういう研究ですね、
はい、よくヨーロッパは硬水、日本の水は軟水だから同じお茶を入れてもお茶の味も違うしとかって言いますけども、はい、硬水と軟水どうしてそんなにヨーロッパと日本では水の質が違うんですか。
これですね、あと雨が降ってて、まあ、土にこう染み込んでからの話なんですね、はい、と長い時間をかけて、まあ、特に、まあ、カルシウム分とか、はい、そういうミネラル分の多い地質を通ってくるとそれが水に溶け出して、でこう硬水になると言われています、はい、で日本の場合は 降った雨がですね、そんなにこう長くこう地質をこう通ってくるよりも、まあ、すぐに、はい、ついこの間降ったというか、最近の雨の水が意外とこう飲み水にすぐ使われてますので、まあ、あまり溶け出してないということらしいです。
それはあの地形によるということですね。
ですね。あと、まあ、地質もですね、日本でもその沖縄のようなところは降水です。それは地質ですね。
そうすると、はい、日本はあの、まあ、いわゆる急峻な山が多いっていうか、雨水が、はい、あのものすごい急流で、こう短時間で海に流れていくような、そういうような環境で、
意外とこうフレッシュな水を取り用してるって感じですね。
この間の新鮮な降った雨が美味しく飲めるとヨーロッパの場合は川といっても大変広くてゆったりと、
そうですね、
あの、はい、流れてるんだか流れてないんだか分かんないような
その、うん、大陸ですからね、はい、で大陸自体の地質もそのやっぱりミネラル分が多いんでしょうね、はい、
そうなんですね。でそれを今、うん、あの味を損ねない程度に水の質を少し硬水に近づけてやる研究が進んでいる、はい、そうですね、あの
全くの硬水にしてしまうと今まで美味しかった水がちょっと飲み慣れてないですし、まあ、美味しく感じなくなるので、まあ、せっかく美味しい水なので味を損なわない程度で、しかも、まあ、金属の、まあ、耐食性にもいい水はどのあたりにあるのかっていう、そういった研究ですね。
函館の水道は横浜に先駆けて早くに、はい、あの敷設されました。で水の美味しいところって私たちえへんって言われてるんですけど、はい、かなり軟水道って高いんですか。
あの実際測るとですね、低い方ですね。
あの低い方あの
カルシウム硬度っていう数値で表すんですけども、はいはい、あの低いですね、ですから美味しい水と言いますね、はい、柔らかいというか、
ある意味では逆に言うと早くに水道が管がこう敷かれていったわけですから、はい、腐食はじゃあ大丈夫なのかしらと思われる方もいらっしゃると思うんですけれど、
まあ、実際にどの程度、まあ、危険な水道管があるかというのはちょっと分かんないんですけども、はい、まあ、あのこういったお話がありまして、あの昔に埋設された管の方がですね、はい、当時の水はもう本当に綺麗だったので、はい、それが流れてる最中時に綺麗なこう被膜を表面に作ったと、まあ、それが保護被膜となって意外とこう持ってると、で最近はですね、まあ水がちょっと汚れてきたので、まあ、例えばあの浄水の時にいろいろ塩素を入れるとか、そういうことがあると、あのそれは新しい埋設管でもそういう水が最初からこう流れてると意外とこう腐食しやすかったりするので、昔の管の方が持つみたいなこともあると、まあ、読みましたので、ですから、まあ、函館の古い管が即あの、はい、危険かっていうことではないと思いますね。
ではないですね。はい、まあ、こう塩害ってよく言って、それはあのサビにもつながりますけども、はい、古又先生がそのサビに興味を持ったのは海を眺めて暮らしていたからだと伺いましたけど、海沿いは錆びます。
錆びますね。あの自分の自転車とかですね、はい、車もあっという間ですね。で本当に海にすごい近い家に住んでたもんですから、もう家の中もどんどん金属の分錆びていくようなところだったので、はい、まあ、錆びは日常的に見てました、はい、
で錆びることが必ずしも悪いわけじゃなくて、錆びのこう効用っていうか、はい、プラスの面で、プラスの面って言ったらあれですけど、そういうのもあるんですか。
はい、さっきあの鉄を体内に取り込むっていうのもありましたけども、他にもですね、例えばあの緑青地底銅の場合はですね、あの鉄と違ってこう綺麗なあの青色と緑色の中間のような色になったりしますので、はいはい、まあ、歴史のある神社仏閣なんかのですね、あの銅吹きの屋根なんかはそういった綺麗な色になってますね。はい、
それからあの昔、まあ、それこそ水道ができる前にあの井戸水を汲んだり川の水を汲んだりして水亀がいましたね、はい、私なんかも見たことありますが、陶器ではない水亀っていうのもあったんですね、
は
い、
あの微量のですね、銅はですね、銅イオンはあの殺菌作用があるので、そこに溜めた水は腐りにくいということで、昔はあの水が原因で病気になる、腐った水を飲んで病気になるということが多かったんですけども、ね、はい、昔の方はでもそれ気づいてたらしくて、まあ、銅亀に入れる水は腐りにくい ということで使われたり、あと例えばドアノブなんかもですね、はい、銅にすると、まあ、バクテリアの繁殖を抑えられるので、例えば病院のですね、ドアノブなんかは銅が望ましいと言われてますね。
時々こう美術館で昔のお姫様のお腰入れ道具なんかがあって、化粧道具と一緒に洗面器とかたらいとかあると銅だったりしました。そういえば あら殺菌効果があった
、まあ、でも高価な金属ですしね。
そうですね、 お姫様だったからどうだったんだ私たちは木のたらいでたくさんみたいな感じで、まあ、そうやっていくと腐食ということの研究も興味とともに私たちの日常生活には大変密接に結びついているという、そういう手応えがありそうですね。
日常的にどこでも起きていることですから、はい、非常に生活に近い研究ことを、まあ、研究してるわけですけど、
ね、はい、でもう先生はそこで20年お仕事をなさってらっしゃるわけですけども、高専のお祭りがこのあたるということで、これもちょっと教えてください、
はい、すいません、告知をさせていただきます。
どうぞどうぞ。
今度の週末函館高専の高専祭があります。一般公開が土曜日、19日土曜日の12時から16時、日曜日19日日曜日が10時から16時になっております。で今回はですね、土木学会創立100周年記念事業として東日本大震災学術調査成果普及講演会があります。これは土曜日の14時から16時ですね。で津波についてのお話がありますので、はい、多くの方のご来場を、ご来場していただけると幸いです。
はい、
まあ、その他にも日曜日は学生のサブ、プロジェクトゼロっていう、まあ、学生の幅広い活動の成果発表もありますので、はい、よろしくお願いします。
プロジェクトゼロだ、ここからスタートだぜみたいな感じ。
詳しくはホームページの方ご覧ください。
わ、はい、かりました。実は今回古俣先生が番組でお話を、ね、専門のお話をしてくださるということで、せっかくだからちょっとお嬢さんの保育園時代のことについて少しお話ししたいというふうにおっしゃってたんですが、大変地域の保育園でのびのびと育ったそうですね。どういう保育を受けたんですか？
よろしいですか？
どうぞどうぞどうぞ。
まあ、今でもですねすごく感謝してるんですけども、そこはですね紙おむつがではなく布パンツで育てるというところで、まあ、子供、はい、家では、まあ、紙おむつだったんですけども、保育園に行くとこう布パンツに取り替えるんですね。そうするともう必ずお漏らしますよね。まだ1歳になるかならないかくらいですから。
それはそうです。まだまだおむつが取れない時期、
ですからもう何枚もですね服とかズボンとか、まあ、それ、まあ、おしっこ臭ですね、もう持って帰る。それからあとドロンコ遊びなんかもすごいさせてくれてですね、なんかわざわざ田んぼのきれいな泥を買って園庭に運んで泥遊びいっぱいさせてくれるってところなんですよ。でそれももう服についたら大変です。もう洗濯機じゃ落ちないですから、手でこうゴシゴシ手洗いまずやってから。
先生今ゴシゴシしてますね。ゴシゴシ
で洗濯機で洗うみたいな、ちょっと親も大変なんだけども、でもじゃあ子供をですね、まあ、仕事で忙しくて、まあ、ドローンを遊びさせる場所に子供連れていけるかというと、まあ、連れていけない、してあげれない、親がしてあげれないということをそこの保育園はしてくださってたって、で保育園の方から聞いたのは、ドローンを遊びは最初はやるけどもそのうちしなくなりますって言われたら、本当にその通りで、
卒業しちゃうんですね、ドローンカート遊び、
一生分のドローンカー遊びもしたっていう、はい、満喫したっていう感じで、でもう次のステップとかねに移っていくんですね。だから、まあ、そういう成長を見てると、この時期にしてあげなきゃダメなことっていうのはあるんだな、すごい実感しまして、でそういうのを親ができなかったことを全部保育園の方がやってくださった。
ありがとうございます。
ですからもうゴシゴシ手洗いも全然苦にならなかったですね。
まあでもドロンコはいいけど、この釘のサビは取れないわね。サビはなんとかしてほしいわ。
サビはちょっと取るタイプですね。
でもそうやってなんて言うんでしょう、ま、よく今文系とか理系とか言いますけど、いろいろなその専門の分野に進む方たちのお話聞いてると、その遊びの中から興味を持ったとか、
はい、
ね、体で感じた感覚が今につながってるとか、はい、そういうことをよくおっしゃいますよね。
ですか、まあ、いろんな経験をですね、本当ちっちゃい時にさせてあげたい、はい、まあ、それをやっていただいたんですけども、ちょっと最近残念だったのが、はい、その保育園での近況を聞いたら、なかなか今その布パンツがもうできなくなってる、まあ、いろんなことがちょっとやりにくくなってるっていうのを聞いて、ちょっと残念だな。
まあ、人手が足りないとか予算の関係とかいろいろある、うん、でももったいないですね、せっかくの、
ちょっと周りがあんまり過度に、はい、安全とか安心だとか、はい、なんかそういうのあんまり求めすぎると本当に大切なものまでちょっとできなくなってしまうのかなっていうのが非常にちょっと残念に感じていますね。
先生、月の第3週はこの高専のお話なんですけど、第2週がワンダーキッズ子育て研究所といって保育とか養育の話をしてる、そこのゲストでも先生はよかったかもしれないでも、まあ、いずれにしてもこう、まあ、サビなんかにしてもそうですけども、うん、両方多面的であるということですよね。一面だけの害だけに集中しないというか、何でもこっちに良さがあればこういう反面もあるという、いや私本当に分かってればあのポットは捨てずに済んだのにサビは大丈夫だって、せっかくの機会ですから、先生からこの機会に高専のこと、そして今思ってらっしゃることのメッセージがありましたらお願いします。
高専ですか、はい、まず、ま、いろんなことに興味を持つって今お話ありましたけど、まさにその通りだと思います。で、そのためにもですね、よく本を読みましょうなんて授業なんかで言うんですけども、はい、学生の皆さんは、ま、理系に限らず、ま、いろんなことを知っていただきたいなと思いますね。はい、
また次の機会にいろいろとこのパート2の話もお伺いできればと思います、そして高専祭、今週の日曜日、土日ですか、
はい、土曜と日曜日ですね、
土曜と日曜に開催されますので、はい、ぜひぜひ一般の皆さんも大歓迎ということですので足を運びください。今月の高専宝探し花咲く町の技術者たち、函館工業高等専門学校生産システム工学科機械分野の准教授、ご専門は腐食の古俣和直先生にお話を伺いいたしました。古俣先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。